ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第67回です。では今回のメンバーをご紹介しましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから3回生の山本優香さんと宮崎愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてアイドルグループフルーレットのひなさんとまるなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて前回に柴田さんがこのハッピー防災を卒業してから新体制となって初回ということになりました。今見渡しますと全員女子ですね。
本当ですね。初めてですこういうの。今まで柴田先輩に結構頼っていましたので少し不安なところもございますが、これから後輩も入ってきますので気合を入れ直して頑張っていきたいと思います。
はい、では引き続きよろしくお願いします。さて山本さん、今回の話題は何でしょうか。
はい、今回の話題は花粉症の対策をしてお花見をです。コロナウイルスもすごく心配なんですけど、やっぱもう一個考えておきたいのが、毎年必ず襲ってくる花粉症の対策を考えてみたいと思います。
はい、今コロナウイルスでね、日本中が、世界中が大騒ぎしているんですけれども、今年はさらに暖冬の影響なのか、例年より早く花粉が飛んでいるみたいなんですよね。花粉症がひどい人にとっては本当に辛い時期ですよね。お花見のシーズン前に花粉症対策を徹底的に学んでおきたいと思います。私は花粉症ではないんですけれども、フルーレットのひなさん、まるなさんは花粉症はどうでしょうか。
いつもは、毎年この時期になると花粉症になるんですけど、まだ今年は花粉症ではないです。
はい、大丈夫。
まだ大丈夫です。
まるなさんはどうですか。
はい、私は結構前に血液検査をしたら杉かヒノキがどっちかがマックスだったんで、どっちかが今がちょっとやばいです。
あ、
はい、
そうですか。なんか本当に花粉症の方はねお気の毒ですけれども、草津市危機管理課の佐々木さんはどうでしょうか。
はい、今は花粉症じゃないです。
今は、
はい、6年前に福井県から滋賀に来たんですけど、福井県にいた時はすごくもう鼻水が出てボックスティッシュが手放せないっていう毎日やったんですけど、こちらに来たらもうピタリと止まって花粉症が治ったのかわかんないですけど発症しなくなりました。
でもね、福井にいた時は随分とひどい、ね、花粉症だったっていう、
重症でしたね。
草津の、ね、水があったんでしょうかね。近藤ゼミの宮崎さん、山本さんはどうでしょうか。
そうですね、宮崎は花粉症じゃないと信じています。ずっと花粉症じゃないと思ってたんですけど、
はい、
3月になってポカポカ暖かくなってくるとちょっと鼻がちょっと気になるなっていうのはあるんですけど、
はい、
自分が花粉症じゃないと。
そうですよね。思い込みで
吹き飛ばしている感じですね。
はい、
山本さんは。
私は花粉症ではないです。全く鼻水とかくしゃみとかも全くなくって、全然正直皆さんのその花粉症の方の気持ち辛さっていうのは全然わかんないんですけど、やっぱ花粉症でお悩みの方でもたっぷりお花見を楽しんでいただけるように、さまざまな花粉症対策をご紹介していきたいと思います。
ありがたいですね。まるなさん、よく聞いてくださいね。
はい、聞きます。
はい、パッと思いつくのが夜桜であったりとか車の中から見る、そういった対処法だと思うんですが、
いや私はやっぱり桜の下にレジャーシートを敷いて、まあ、スピーカーからロックを流しながら美味しいご飯を食べたいです。
花見でもロックですか？ね、ロックを流すのはね風流なのか分かりませんけども、確かにね明るい春の日差しの中で桜をめでるというのが醍醐味ですよね。では早速花粉症対策を教えていただきたいと思います。
はい、まず宮崎からご説明します。と花粉症対策としてまずはマスクをされる方が多いと思います。今はコロナウイルスの対策としてもメディアでたくさん報道されていますが、まあ、皆さんも多分マスク手放せないんじゃないかと思います。なのでもう一度押さえておきましょうという意味で今回はマスクの正しいつけ方からお話ししたいと思います。
マスクのつけ方に正しいとか正しくないとかあるんですね。私は大きすぎるのは顔が分かりにくくなるのでちょっと嫌だなと思います。
確かにひなさんは顔がすごく小さいので、大きいマスクだと可愛い顔が隠れちゃいますよね。でもサイズが合っていないとマスクと顔の間に隙間ができるのではないでしょうか？
そうですよね、なんかマスクによってサイズが異なるので隙間ができてしまいますよね、
う
ん、
そうですよね。自分の顔にぴったりフィットしていないマスクだとやはり効果が弱まってしまいます。マスクをつけた時にしっかりと鼻や顎のあたりを覆うことができないのはダメですよね。また頬のあたりに隙間がある場合にもサイズを確認してください。
はい、装着の仕方もとっても大事ですよね。せっかくサイズが合っているのにずれたりまた浮いたりしてね。
そうですよね、うん、とよくある油断としてはマスクを一度顎の下にずらしてしまってまた装着し直すというスタイル。これ顎の下に付着した花粉やウイルスなどをわざわざマスクの中に招き入れてしまっています。これダメな、
さっきやってます。し
っかりと、は
い、やっちゃいました。
はい、ところで花粉症で目がかゆくてコンタクトが入れられないから眼鏡をしているという方もいらっしゃると思うんですが、眼鏡をかけている時にマスクをしたらマスクが曇ったなんていう経験ないですか？
わかります。
ありますね。
あります。みんなあるあるじゃないですか、
うん、あるある、うん、私もこれにずっと悩まされていてもう永遠のミスマッチだと諦めていたんですが、実はマスクを正しくつけていたら眼鏡は曇らないみたいなんです。これまでずっと自分に合っていないマスクをしていたのだと今回調べていて初めて気づきました。
なんかマスクと和解できたみたいでよかったですよね。マスクをしている時に眼鏡が曇る問題、多分ね相当たくさんの方が悩んでいると思うんですけども、ぜひ周りの人にも教えてあげてください。
はい、やっぱり花粉の飛散がすごい時に、マスクを取るか眼鏡を取るかといった究極の選択で悩ませれるなんてやっぱ人生損しちゃうので、マスクも眼鏡も両方使いましょう。
さらに宮崎からマスクの情報を補足しますと、手作り濡れマスクで花粉症対策をすることもできます。
手作り濡れマスクって、はい、マスクを濡らして絞って使うっていうことですか？
なんか手作り濡れせんべいみたいですね。
確かに皆さん濡れせんべい美味しいですよね、はい、私も大好きでよく食べるんですけど、でもせんべいではありません。そして丸奈さんがおっしゃったように確かに濡れた状態を利用するのですが、マスクをジャブンと濡らしてギュギュと絞ってという大胆な方法ではありません。まずマスクを2枚用意します。そしてマスクとマスクの間にウェットティッシュを挟んで出来上がり、これだけなんです。これを装着すると湿った部分で花粉たちをガードしてくれます。
なるほど、ウェットティッシュの部分が濡れているわけですね。手作り濡れマスク勉強になりました。
今マスクが品薄ですし、ちょっと贅沢な手法ですけれども、どうしても花粉をシャットアウトしたいここぞというタイミングでこの手作り濡れせんべいじゃなかった、マスクを試してみるのもいいですよね。
皆さん口が濡れせんべいの口になっていますよ。
お腹空いてきました。
さてでもやっぱりお花見の時はインスタ映えしたいので、できるだけマスクはしたくないなんていう方もいるのではないでしょうか？
そうですよね、女子にはちょっとマスクが似合わない
です、ね、 多分大丈夫やと思うけど、家の近くとかやったら顔バレするし、マスクはいるかな。
あ、そっかな。でもマスクをするとメイクも崩れちゃうし、
確かに女子はマスクが似合わない
ですよね。やっぱインスタで映えたい、映えるためにはマスクって邪魔者ですよね。しかもマスクをしたらマスクニキビがひどくなる人もいると思います。ではここからはマスクをするに越したことはないんですけど、コロナウイルスの関係で品薄でもあるので、マスクなしで花粉症対策できるアイテムをご紹介していきたいと思います。
はい、あの山本さんが今言ったように、本当にマスクはね、今しなければいけないということが大前提なんですけども、マスクなしバージョンね、ここらで前半を締めてちょっとブレイクしようかなと思ったんですけども、そのまま続けていきたいと思います。ではお願いします。
はい、まず一つ目にご紹介したいのが花粉ブロックスプレーです。特殊な霧で体の表面をコーティングすることで、花粉が吸着しないよう反発してくれるという仕組みになっています。女子には嬉しい、メイクの上からでもスプレーできるのが便利ですよね。
私それ知りませんでした。その花粉ブロックスプレーはドラッグストアとかで手に入れることができるんですか？
はい、そうです。ドラッグストアや薬局などで購入することができます。
はい、じゃあ私からもマスクなしバージョンの情報をお伝えしたいと思います。
はい、
2つ目にご紹介したいのがアロマスプレーです。花粉症にはアロマオイルが効果的であると言われており、そのアロマオイルでアロマスプレーを自分で作って持ち運び、花粉症対策をするといったものです。
アロマオイルが効果的なんですか？どの香りでもいいんでしょうか？
はい、香りはラベンダー、ティートリー、ユーカリ、ローマンカモミール、ペパーミントの5つの香りが鼻水や鼻詰まりの解消効果があったり、かゆみや痛みを和らげてくれる効果があるのだそうです。もちろんこれ個人差があるかもしれないですが、
ごめんなさい、ちょっとカタカナが多すぎて覚えきれなかった。
もう一回お伝えします。ラベンダー、ティートリー、ユーカリ、ローマンカモミール、ペパーミントです。
ありがとうございます。もう後でもう一回教えてください。
はい、お任せください。
ところでこのどのようにしてアロマオイルからそのアロマスプレー作るんでしょうか？
と作り方を説明します。と先ほどのアロマオイル5つありましたが、その中から好きな香りを選んで、無水エタノール 10ml と精製水 20ml の間に10から15滴垂らして混ぜるとアロマスプレーができます。無水エタノールと精製水は薬局やドラッグストア、ネットでも購入することができます。
なるほどね。アロマオイルと無水エタノール精製水でアロマスプレーが作れるということですね。お花見には花粉ブロックスプレーとアロマスプレーで花粉症の対策をすればインスタ映えができそうですね。
はい、調べてみると結構アイデアや留意点が集まります。もうちょっとだけ追加しますね。お花見に着ていく服にも工夫するといいんです。例えばフリースやニットなどのウール、アクリル素材の衣類は毛が長く花粉が付着しやすくなっているので、綿やポリエステルなどの化学繊維で表面がツルツルしている素材の方が花粉が付着しにくくおすすめです。
なるほどね。
さらにさらに、女性は普段からされていると思うんですが、メイクでも花粉症対策ができるんです。すっぴんだと花粉が肌に直接付着してしまいますが、肌の表面をパウダーファンデーションとかフェイスパウダーで覆うことで、さらっとした状態にしておくと花粉が付着しにくくなります。
男の人でも重度の花粉症だという自覚がある方、一度ねこのパウダー作戦試してみるのもいいかもしれません ね。
そうですね。
男性いませんけど。
はい、はい、
山本さん、宮崎さん、ありがとうございました。いろんなことを教えていただいて、私は花粉症じゃないのでこういった対策があるのを初めて知りました。ここまではマスクの正しいつけ方、マスク以外の花粉症対策を紹介してもらいました。フルーレットのひなさん、まるなさんはいかがだったでしょうか？
はい、今回フリーザニットなど のウールアクリル素材の衣類は毛が長くて、うん、花粉が付着しやすいっていうのを初めて聞いて、私ニットがすごい好きなんで、そうなんですよ、だからちょっと気をつけようかなってめちゃめちゃ勉強になりました、ありがとうございます。
はい、私は花粉症やけどマスクしか全然対策してなかったんで、うん、今回いろいろなんか身近にできることあるんやなと思ったんで、いろいろ試してみたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。危機管理課の佐々木さんはどうでしたでしょうか。
はい、花粉症対策って言ったら、まあ、マスクっていうイメージがすごい強かったんですけど、うん、今やっぱコロナウイルスの関係でマスクって品薄になってるので、まあ、こういう今紹介してもらったアロマスプレーとか様々な方法があるんだなって初めて知ってすごい勉強になりました。
はい、ありがとうございます。マスクのね、正しいつけ方もね教えてもらいましたので、皆さんね、普段花粉症じゃない人もね、この時期特にね、はい、インフルエンザとかコロナ対策でね、マスクされてると思いますのでね、正しくつけていただきたいと思います。ここまでは前半お花見シーズンの花粉症対策をご紹介しました。
ハッピー防災。
では続いて私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は3回生の山本さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する復興支援ソングはアレキサンドロスのスパイという曲です。今までたくさん悩んで迷って選択してきて今ここにいると思うんですけど、はい、その今の人生を、まあ、妬んだりだとか違う道を選んでいたらどうなっていたんだろうっていう風に考えることもあると思うんですけど、うん、やっぱ自分が選択したことを絶対やり遂げたるでっていう風な曲になってます。でこの曲聴くために私いつも涙するんですけど、はい、やっぱ人生迷った時にとても背中を押される曲です。
はい、では山本さんの復興支援ソングです。アレキサンドロスでスパイ。
ハッピー防災。
ハッピー防災。花粉症対策してお花見をというテーマでトークをしています。後半も続けていきましょう。近藤ゼミの山本さん、続いてはどんな対策を教えてくれるんでしょうか。
はい、続いては辛い目や鼻の症状を緩和させる方法をご紹介します。
なるほど、症状を緩和させる方法ですね。症状が辛すぎるとお花見どころではなくなりますからね。では近藤ゼミの宮崎さん、お願いします。
はい、まず目のかゆみが強い時の緩和方法ですが、冷たいタオルをしばらくまぶたの上に置いておくとかゆみが緩和します。目薬をさす際はアレルギー専用の点眼薬を使用しましょう。
うん、お花見の時お弁当なんか持ち運ぶ際に使う保冷バッグの中に凍らしたタオルとか保冷剤なんかを入れておくのもいいですね。
それいいですね、合わせ技のアイデアありがとうございます。続いて鼻づまりがひどい時の緩和方法を説明します。小鼻の上のくぼみにある鼻が通ると書いて鼻通と読むツボが効くそうです。うん、方法は何通りかあって、一つは1秒3回を10セットぐりぐり押すタイプと、もう一つは50回から60回こするという方法があります。
なるほど、
みんな早速やってますよ。
なるほどね、
そうなんです、その自分自身ですっきりする回数だとか力加減というのを探ってみるといいかなと思いますので、実際にみんなでやってみましょうというつもりがもう皆さん早速やってるので私もやります。
はい、小鼻の上のくぼみをこするといいんですね。
どうですか皆さん、鼻の通りは良くなってきましたか。
なんかファンデーションがね、ツボだからこう押す感じだと思うんですけど、そうじゃないんですか ね、
ちょっと鼻詰まってないから分からない
確かに今ちょっと鼻が詰まってないから分からないかもしれないですけど、皆さんが今一斉に鼻をこすってる姿を見るとちょっと笑えてきちゃいましたが、まあ、でもそれで笑えているうちは花粉症に負けていない印だと思います。
そうですね、
リスナーの皆さんもぜひ鼻詰まりでしんどい時は試してみてください。
はい、小花の上のくぼみにある鼻通というツボ覚えておきましょう。ありがとうございます。
はい、では、仕切り直しまして、続いては花粉症の症状を和らげる食べ物を紹介したいと思います。食べればすぐ治るという即効性のあるものはまだまだ解明できていないみたいですが、毎日食べ続けることで体質を改善し、花粉症の症状を和らげることができるものがあるそうなんです。
花粉症の症状を和らげる食べ物ですか。それは気になりますよね、マルナさん。
はい、めっちゃ気になります。
はい、では近藤ゼミの宮崎さん、お願いします。
はい、アレルギー緩和の鍵は腸にあると言われています。免疫機能と関係の深いアレルギー反応を緩和するには、私たちの腸内に住む善玉菌を増やして腸内環境を整えることが大切だと言われています。と、善玉菌とは乳酸菌やビフィズス菌など私たちの健康を保ってくれる菌のことで、乳酸菌やビフィズス菌を含んだ乳酸菌飲料や飲むヨーグルトなどを飲み続けると腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えることができるとのことです。
他にもキムチやぬか漬けなども乳酸菌を多く含んでいますので、日常的に食べるとアレルギーを和らげる効果が期待できると思います。
なるほどね、食生活にも気を配ってみるといいですね。宮崎さん、山本さん、ありがとうございます。
私はちなみに毎日乳酸菌を取り入れるようにヨーグルトなどを食べてます。
はい、
私好き嫌いないんで、もう全部食べてみようと思います。
これからね、むしゃむしゃ食べてください。はい、私もヨーグルトは毎日ね、好きなんで取っているんですけども、キムチもぬか漬けもねいいということなので、毎日食べて予防していこうかなと思いました。ありがとうございます。
では最後に花粉症を悪化させないためにできることを紹介したいと思います。花粉症の症状があるときにお酒を飲みすぎると血管を拡張させて鼻づまりや目の充血などの症状が起こりやすくなります。またタバコや香辛料なども鼻の粘膜を刺激して花粉症の症状を悪化させてしまいますので、できるだけ控えましょう。あ、だから辛いキムチとかを食べすぎるのはダメってことです。花粉症を悪化させないためにさらに心がけたいことは他にも、1. 規則正しい生活を心がける、 2. 過労・睡眠不足を避ける、 3. ストレスをためないなどがあります。
はい、宮崎さん、ありがとうございます。桜の木の下でね、美味しいものを食べていたら本当にお酒が飲みたくなりますけど、花粉症の人はね、飲みすぎないようにした方がいいということですね。さあ、花粉症対策についてたくさん知ることができたところで、皆さんお花見に行きましょう。まだ咲いてませんよ。はい、ところでフルレットのひなさん、まるなさんは滋賀県でどこかおすすめのお花見スポットご存知でしょうか。
あ、私まだ行ったことがないんですけど。
え、お花見たことがない。
今から紹介するとかまだ行ったことがなくて。
誰かに教えてもらったとか。
調べました。
ググりましたね。
はい、関越大崎の桜の並木っていうところなんですけど、一回景色がすごいので写真を撮ってみたいです。
海津大崎ね。はい、マルナさんはおすすめ は
桜、近くの、なんかそこら辺の桜の下でやるぐらいなんですけど、私も調べたら1位だった琵琶湖疏水の桜がよくいいらしくて、なんか2、8本桜の木があるみたいなんで、おすすめみたいです。
はい、みたいです。ぜひね、今年行けたらね、花粉症対策していただいてね、マラさん行っていただきたいと思いますが、私2つとも行ったことありますよ。
すごい。
海津大崎も疎水も、はい、特に海津大崎は本当に湖岸沿いにバーって咲いてるので、私車がすっごく渋滞するんで、カヌーに乗って琵琶湖から、湖岸沿いの道路に咲いている
贅沢
な桜を見たことがあったりとか、あと船が結構ね、季 線が走ってるのでそこから見たりとかちょっと琵琶湖から見たことは結構あるんでぜひ、はい、見てください。はい、佐々木さんは、草津に来てまだ数年なんだけどもどこか気になるところありますか？
実はまだ滋賀県でお花見をしたことがないので、はい、ちょっと私もおすすめスポットを教えていただきたい側なんですけど、あの危機管理課の他の方にいいところを聞いてみたところ、うん、はい、旧草津川の出会い広場と、はい、あとは紀伴と、うん、まあ、草津市内だとこの2つがすごい綺麗ということなので行ってみたいなと思ってます。
はい、跡地公園は整備されてねまだ間がないですけども割と小さいね桜もあればね大きな桜もいろいろありますのでね、行っていただきたいですし、矢橋のね紀伴島の中にも公園があるんですけども本当に大きい桜がたくさんありますしね、ぜひ行ってみていただきたいと思いますね。近藤ゼミの山本さんは滋賀県出身ですよね、はい、お花見スポットどこかありますか？
はい、はい、私もお花見、ま、滋賀県18年間住んでてお花見行ったん去年が初めてやったんですけど
どこに行ったんですか？
はい、去年行ったのはあの大津市にある三井寺に行ってきました。そこであの夜桜を見に行ったんですけど、はい、初めて桜に感動しました。
夜桜はねとても綺麗ですけどもね、うん、はい、ちょっとねコロナの関係で、はい、今三井寺
ね、
あの、はい、桜見できないというような情報が入っていますけれども、ぜひねこの三井寺の桜、はい、機会があったら見に行っていただきたいと思います。ありがとうございます。今年はね花粉症対策をして、桜がね綺麗に咲く時期には満喫したいと思います。さてここまで花粉症対策についてお話をしてきましたけれどもフルーレットのひなさん、まるなさんいかがでしたでしょうか？
はい、もうこんなに花粉症対策を知れたので今後多分花粉症にはならないと思います。はい、もう全部やります。
来るなって感じですね。はい、まるなさんは？
はい、私はもう今回特にすごく勉強になりました。もう今後も多分ずっとやばいと思うんで、うん、全部やっていきたいなと思います。
やばいですか？
やばいです。
はい、ね、ぜひ対策をしてね素敵な桜を見に行っていただきたいと思いますし、はい、またねあのマスクの、ね、方法も教えてもらったんで、コロナ対策としても皆さんねぜひ役立てていただきたいと思います。さてハッピー防災そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの山本優香さん、宮崎愛子さん、フルーレットのひなさん、まるなさん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は3月24日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。